はい、皆さんこんにちは、横山です。今日は、もう第4回目になりましたけれども、今回も、佐々木浩一さんに、来ていただいています。佐々木さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、前回までの、流れの中でですね、本当にいろんな、今まで僕らが思っていなかったような気づきですとか視点みたいなところをたくさん、アドバイスをいただいて、僕自身もとても勉強になったなと思ってるんですけれども、はい、今日ですね、たまたま僕の知人でですね、やっぱりその子供が今小学生、高学年ぐらいなんですけれども、もう1年ぐらい学校に、まあ、通えなくなってしまったっていう子がいて、で、まあ、うちの子は、まあ、今かろうじて学校には行ってるんですけれども、まあ、本当にこう、なんていうか、行きたくて行ってるっていうよりは、まあ、しょうがない行くかっていう感じで行ってるっていうところ。まあ、それはそれで、うちはまあ、過労しても行ってはいるんですけど、行かなくなってしまった子っていうのも、まあ、それはそれで、別にいいじゃないかっていうふうに思ってはいるんですけど、ただ、学校に行かずに、じゃあ何するのっていうところで、なかなかその、まだ、こう、親としてはですね、どうしていったらいいんだろうっていうところが、こう、非常にこう、悩ましいところだったりしてるんですね。やっぱりその知人の、お話も聞いていると、まあ学校に行かれなくなって、行かれなくなってしまったこと自体は、まあ、ある仕方がないし、まあ確かにその今の学校だったりとか、その取り巻く、まあ社会みたいなところで、合う合わないっていうところで、まあたまたま合わない子だったんだねっていうところは、ある程度こう、理解というか、納得をしながらっていうところではあるんですけれども、ただせっかくまあ学校にせっかくというか学校に行かなくなってしまったがゆえに、じゃあこれからその子がどういう人生を歩んでいかれるようにこう、まあ、導いてあげるというか道筋をつけてあげていったらいいんだろうかというところでですね、まあ、例えばそういった今その子もアスペルガーという診断がついたんですけども、まあ、そういった子が、まあ、その自分自身のこう特性をですねこううまく見つけて本当にその個性というか、その子の、まあその、向いてる、まあいい道がどっかにあるんだろうと思うので、まあその辺のこう見つけ方みたいなところでですね、また何か佐々木さんのお考えがあれば聞かせていただきたいなと思ってるんですけれども。はい。
なるほどね。これあれですよね。はい。こうですみたいな答えがない。質問です。
そうなんですよね。まあ、たまたまその子に対してはっていうところもありますけど、ただ、これを、その、なんていうか、目線というか考え方みたいなところって、どんな子であっても、やっぱりこう、適用というか、応用が効くんじゃないかなって気もするんですよね。
まあ、その、社会の方の、その、受け皿というかね。
はい。
そこは、まあ、ほぼ揃ってないというか、ないような状態ですよね、その。
そう思いますね。はい。
そうすると、あくまでも、まあ、既存の学校教育へのリハビリの場所みたいなのはあるかもしれないけど、
はい、はい。
本当の意味で、ね、前回も話したようなね、一人一人の子が持っている才能みたいなものを、ちゃんとその、はい引き出すためにっていう設計にはなってないんですよね、既存の社会はね。
そうですね。
だからそこが親としては一番その大変なところだと思うんですよね。基準が普通、はい、今までは社会の が生きる基準みたいなものを、まあ、示していてくれた状態っていうか、
はい、
まあ、高度成長期なんで、みんなでね、右に習えて、その経済発展のためにやればよかったわけだけど、これからは、ま、一人一人がその生き方を決めていかなければいけない時代になってくるとですね、まあ、子供の人生を子供のね、その子の持っている才能とか、その能力だとか、あるいは使命だとかっていうことをちゃんと、本人がわかって、それを生きられるようにサポートしてあげるなんていうことを親の立場でできるようになるためには、親本人がですよ。自分の人生というものをちゃんとそこで、自立して考えてっていうことが前提にあるわけじゃないですか。
そうですね。それは言いますね。
そう。だから、このね、その発達障害だとか、アスペルガーだとかっていうことでね、言われている子供のその性質っていうかね、はい、それを、まあ、取り上げるんだとするならば、これはその、はい、そういう子供たち、 その傾向の強い子供たちを持った親御さんたちに対する、
うん
うん
うん、
あの精神的自立だとか、
はい、
あの人生をどう作るかだとかっていう、
うん、
あるいは目的意識だとかっていうところ、はい、ここが大前提になってくるので、これはもう、あの、まあ、僕たちこういう発信する中で子供にどうこうよりも、お母さん、お父さん、うん、あなたの人生をするのっていうところをきっちりと作って、基盤作ってあげるっていうところからじゃないと、どうにもこうにもなっていかないっていうね。
そうですね。それはそうですよね。道行く側が迷ってたら、みんなが迷っちゃいますもんね。
そうなんですよ、うん。
はい。
だからこれ本当にその、早急にやっていかなきゃ、だって子供は待ってくれないから成長する、
うん。そうですね。おっしゃる通りですね、
うん。そう。で、誰もだって社会に受け皿がまだ揃ってないっていうんだから、
はい。
受け皿なの親以外ないわけじゃないですか。
うん。そうですね。うん、
だからここを本当にね、はい、まあ、一つ問題提起っていう意味合いですけどね。
はい。
うん。それはまあ、分かってもらった上で、で、その上で一つ考え方として、
はい。
社会の制度として受け皿が整ってないんだとしたら、
うん、
よりやりやすいように整えてあげるっていうのは、すごく大事な考え方だと思うんですよ。
うんうんうん。はい。
はい、まあ、だけど、この、録音スタートする前に、打ち合わせの中でもあったような、その、要するに診断をもらうとやりやすいみたいなのっていうのは、
はい、
はい、はい、横浜さんみたいに、その、
うん、
経験値が増してくれば、出てくるわけじゃないですか。
はい、そうですね。
現場の知恵というか。
はい、はい、はい。そうですね。
うん、こういうものをとにかく、その、ネットワークした中で、お互いのその人間関係の中で、親同士のネットワークの中でしっかりとそういうものは蓄えて、知恵として蓄えて共有していくっていうことがすごく大事なことだと思うんですよ。
うん、
だからまあ、その、そういう子供を持った、相談する人がいないって状況じゃ困るんで、
はい、うん、
現場の人を持った人たちの親のグループと、とにかくコネクションして、はい、まあこういうケースはこの方がいいよってやりやすいよとかいうことが、まあ一つですよね。
はい。
で、あと、その、気をつけてほしいなとかな、それをその、要するに診断もらうっていうこと、診断ももらう意味があくまでもやりやすいためにもらうのであってっていうところですね。
はい。うん、はい、そうですね。
うん。そう。はい、子供は別に病気ではないんで。
うん。そうです。誰から言った時にっていう話ですね。
そう。
はい。
そう。
うん。
うん。だこれがなんかその、なんて言うんだろう、そのレッテル貼りに使わ、
はい、
使わない。自分の要するに子供は他とは違うからみたいな、あの劣等意識で親を持たないということは、あくまでもこのまだ受け皿のできていない社会をより生きやすくなるための一つのツールとして使うという考え方になれるかどうかということ、そして子供本人はそんなものを知ったことじゃないわけです。社会の都合なんであ、都合なんであって。
はい。
うん。私個人の魂の都合とは関係ないわけじゃないですか。うん、
おっしゃる通りですね。
そう。はい、だからそれって、あんまり、その本人にとっては、どっちでもいい話ですよね。うん、
まあ、うん、そうですね。まあ、なんていうか、本当にレッテルですもんね。
そうです。
はい。
で、そんな自覚はわかんないし、意味もわかんないわけで、本人の方はね。
はい、
うん、そう。っていうことですね。で、その、まあ、診断とか何とかっていうのは上手に使ってほしいっていうこと。
そうですね。うん。うん、まず、そうやってこう、ツールだよっていうふうにこう、親が思えるっていうところがまず一つ関門かもしれないですね。
そうですね。だからそこにいろんな気持ちが出てくるはずなんですよ。
うん。
その、学校教育の中でハマらないということは、イコール落第生みたいな。
はい。
落第イコール成功みたいな。はいはい、
うん。
のがあるはずなんで、で、親は親の方で学校には行かなければいけないものだという前提があるから、もうすでに今ここで問題視してるわけじゃないですか。
はい、はい、うん。
学校に行くもんだと思っていなければ問題視はしないわけですよ。
うん、そうですね。うん。
うん、だから、うちなんかで言うと、別に学校なんか行かなくてもいいんじゃないって。うん、本人が行きたきゃ行けばいいし、みたいな考え方だと、行きたくないっていうことに対して何の問題視もしないんですよね。
はい。うんうん、
で、問題視してないから、行きたくないっていう状況が子供から出てこないんですよ。
ああ、なるほど。 うん、まあそうですよね。
ガツンとすっから行きたくないな。うん、
そうかそうか。
そう。それはありますね。そこも、うん、ここも面白い話なんだけど。
そうですね。
別にいいんじゃないかなくてって言ってると行きたくなったりするんですよね。
ああ、逆にね。ああ、そうかそうか。
うん、だって楽しい側面もある。
そうですね。
学校には。
うん。
そう。
はい。
うん、楽しくない側面もあるんですよね。
はいはい。そうですね。
そう。だから、そういった意味で、はい、全然その、問題視すると、そこに問題が起こります、
うん、
逆に。
なるほど。
そう。で、だから、そうすると、親の側からすると、学校には行かなきゃいけないもんだっていう、はい、この古臭い考え方は今は持たなくていいですよ、と。
うん。
そもそも学校で教えてることは役に立たないことの方が多いですよ、と。
はい。
で、現実に、今、あのね、その、まあ、働き盛りの、この年代ですよね、はい。30代、40代の年代。
そうですね。
そして子供を持つこの年代が、
はい。
働いてる環境下で苦労してるのは、うん、学校でやったことが役に立ってないからじゃないですかって、逆に問いたいですよね。
あ、そうですね。は
い、
うん。
うん、で、僕なんかはいろんなその、そういうね、その、年代の方のコーチングをしてるわけですけども、
はい、
自分が自分の中からやる気を見出せないだとか、
うん、
仕事場で結局主体的にその問題解決をしていけない原因は学校の中で培ったものによるんですよね。で、それを取り除くっていうことを僕はやってるわけですよ。
ああ。なるほど、そうですね。
っていう見方もできるわけですよね。そうすると、まあ、そういうことをちゃんと分かっていって、はい、今の社会の状況、教育の状態、経済の状態だとかっていうことを知っていったときに、
うん、
今行われている学校教育は子供にとっては、
うん、
まあ、過激な言い方をすると、
はい、
今100があって一理なしみたいな部分が多い。
そうですね。
コミュニティとして子供がね、その、はい、なんていうか、社会性を身につけるのはあくまでもやっぱり社会の中での話なんで、
うんうん、
人間関係の中での話なんで、はい、絶対にそこは、持ってあげてほしいわけですね。決してそのテレビ画面、
はい、
ゲーム相手にしてほしくない、
うんうん。そうですね。
うん、バーチャルの中に人間を混ざるっていうことはしてほしくないですよね。
はい。
うん
うん
っていう考え方が一つ。
はい。
で、あともう一つあるんですけども、
はい。
受け皿がないと、信頼もらいましたと。
はい。
じゃあ、一体その学校に行かない間どうすんのみたいなところじゃないか。うん、
はい。
これはね、その本人の中からそういう、能力やね、本人の好奇心だとかっていうことを、その、引き出すっていうことは、
はい。
まあ、よく観察する、いろんなことを体験させるって、いろんな場面です。うん、まあ、体験させていくっていうことは大事なんだけど。
はい。
とにかくね、自然と戯れる機会をいっぱい作ってほしいってことですね。
ああ、自然ですか。うん、はい。
で、
はい。
もう一つは、食事をちゃんと。
うん。
うん。悪いもの、はい、人工的なものを口に入れさせないってことですね。
うん、はい。そうですね。まずそういう意味では、その、なんていうか、こう、芯のところがまともじゃないとっていうところは、前提としてありますもんね。
うん。
いや、でも確かに、僕らなんかも、ちょうどね、僕も今43歳なんですけど、もう、本当に学校に行かなきゃいけないっていうのって、もう自分が子供の時にはそういう環境にいたので、完全に刷り込みだなっていうふうに今にして、見て思うと思っていて、
うん。うん、
で、刷り込まれているんだけれども、自分の中でもこう矛盾は感じているわけですよ。感じてはいるんだけれども、なんていうかこう、
うん、
単純にあんまりこう苦労しなくて、そこに幸せがあるんだよって思い込まされていたというか、そういうテンプレートに乗っていればいいんだよっていうようなところに、なんとなくその空気感に騙されてたなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、たまたま今ね、うちの子も、そう言ってみれば、まあそういったテンプレートに乗っからない人たちだったことが、分かっちゃったもんですから、で、そこでやっと、じゃあどうしよう、今までなんだってのっていうところに気づけたんですけども、なかなかこうそこに至るまでっていうところの、こう、距離というか壁というか、その辺がまあやっぱりこう乗り越えるのに、大変なんだろうなってことは、多く思うので、 で、今おっしゃっていただいたようなことで、うん、ちょっとね、非常にこう参考にさせてもらって、うん。うん、
あれですよ、その、はい、特に思春期ですよ、肉体的に大人に変わろうとする変化が出てくるわけじゃないですか。
はい。
うん、だから思春期っていうのはそういう面で、魂の欲求みたいなものが表に露出し始める
ん
ですよね。
はい。
ホルモンの変化によってね。
ええー。
で、その前提にあるものって、内側にあるものは一体何かって言ったら、私が私だって言ってるんです。うん、俺は俺だって言ってるんです。
うんうん、
だからテンプレートっていう考え方そのものが何でかっていう、分かんないんですよ。
うんう
ん、なんでみんなと同じことやらなきゃいけないのかっていうことを、うん、もう魂レベルで私は私なのって言ってるんですよ。だからそれをなんかその、型にはめるっていうか、
はい、
ことに対する抵抗は、存在をかけてやっていますよね。
うん。
それは私ではないっていう宣言。
はい。
うん。はい、うん、そこが表にあるんだっていうことをちゃんと理解してあげないと、うん、これは、まずそこを親が受け取ってあげないと、そうだよ、そうですね、あなたはあなたっていうね。
そうですね。
それを受け取ってあげないと、もうどこにも行かないですね。はい、誰にも分かってもらえないばっかりが続いてきます。いくらその対象、対象、対象でやってても。うん、親が一番、うん、受け取んなきゃいけないのは、その魂の叫びですよ。私は私なんだって言ってるんですよ。
そうだね。
そうだね。きっと抱きしめてあげなきゃいけないんですよ。あなた、あなたよって、はい、
うん。
そのあなたを私は応援するから大丈夫よって言って。
はい、ああ、そこですね。いやー、まさに、うん。うちも一番上の子なんかが、もうそういう傾向がとっても強くて、うん、なんでこれやらなきゃいけないのっていうところで納得しないと全く動かない子だったんですね。で、まあ、皆さんの地域もそうかもしれないんですけど、夏休みにラジオ体操ってありますよね。あれなんで行かなきゃいけないのって話になって。で、もう僕なんかも子供の時からあったもんですから、もう夏休みはそれがもう行くもんだって思ったんですけど、なんでって言われて、答えられなかったんですよね。確かになんでなんだろう、
うん、
で、答えられないから行かなくていいよみたいな話になって。まあ、それはそれで納得ができたんですけど、うん、でも、いろんな場面でそういったことってあるので、うん、こうまず本当に親自身のこう刷り込まれていたものに気づくっていうことと、うん、その本質は何っていうところをもっとこう見ていく姿勢をもう少しこう、こう強くこう意思として持たないといけないなっていうふうに思いますね。うん
うん、
はい、
うん。なんか子供と一緒になってね、うん、答え探しをしたらどうですかね。
ああ、本当ですね。そうですね。うん、親が分かんないですもんね。
そう。だってね、なんかテンプレートにはめられて生きたわけだから。
はいはいはい。
そして改めて私を主張しろって言われても困るわけで、うん、で子供は、うん、まあ主張するわけじゃないですか。
そうですね。
うん。そうすると、なんでって聞かれたことに、うん、なんでだろうと思ったら、なんでだろうねって、本当だって言って、ちょっと一緒になんだか探してみようって言って探したらどうですかね。
ね、いや、そうですね。いや、だから本当、そのテンプレートって、結局その、なんていうかこう、疑問に思うっていう、その、割とこう、も
う
人間の根源的な、
ま
あ、なんていうか欲求みたいなものを、なんかこうスポイルされてたなと思ってて、それって陰謀じゃねえのっていう本当にそういうふうに感じますね。
まあね、国とかその、はい、うん、を豊かにするための政策ですね。
そうですよね。
陰謀というか政策。
うん、政策か。はい、うん、はい、でも本当こうね、そういった意味でも社会の仕組み自体がもう20年30年。遅れてるようなっていうことを本当に佐々木さんの前回のお話の中でも非常に感じてですね、うん、まあそうですね、今言っていただいたようなことで本当に子供と一緒にもう根源的なというか本質は何っていうところをもう一回見直さないといけないですね。
そうですね。
わかりました。ありがとうございます。はい、え、じゃあ私も今いただいたようなことも参考にですね、ちょっとまた知人とも話をしていきたいと思います。はい。え、今日も本当にいろんな視点を教えていただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、え、また次回も、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、本当に今日はどうもありがとうございました。佐々木浩一さんでした。はい、ありがとうございました。